一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1. 藤本正弘、公明党。2. 滝沢智子、大阪維新の会池田。3. 下迫明、新生クラブ。4. 森谷博道、清風会。 5. 西垣聡、自民同友会。 6. 坂上翔英、新生クラブ。 7. 阿久呂義雄、無所属の会。 8. 三宅正樹、無所属の会。 9. 浜地真一郎、自民同友会。 10.小林義満、日本共産党。11. 山本武史、日本共産党。12. 藤原道子、日本共産党。13. 川西二郎、清風会。14. 山田正史、清風会。質問順。問い。防災用の備蓄品に乳児用液体ミルクを、公明党。液体ミルクは乳児に必要な栄養分を加え加熱殺菌しているので、常温で最長1年間保存が可能。清潔な水の入手や湯沸かしが難しい災害時の備蓄品に。答え、乳児用液体ミルクの備蓄を前向きに検討。今年7月に池田市赤十字奉仕団から乳児用液体ミルクの寄贈を受け備蓄中。有益性を検証し前向きに検討する。問い、災害時の備蓄品について、大阪維新の会池田。災害時は液体ミルクの活用が有効では。答え、液体ミルクの導入を前向きに検討。重要物資を中心に防災倉庫等に備蓄。現在寄贈を受けた液体ミルクを備蓄。今後は有益性を検証しながら前向きに検討する。問い、高田小学校区における洪水時の避難場所は、無所属の会。ハザードマップに、稲川決壊時は浸水3メートルから5メートル未満を想定しているが、避難所は確保できるのか。答え、避難場所の浸水も認識、自主防災組織と連携。特に高田地域の共同利用施設には、上階への避難が不可能な階間もあると認識している。早めの避難行動を呼びかける。問い、防災スピーカー訓練の結果と影響は、無所属の会。去る6月2日、市内7カ所からモーターサイレンを鳴動する訓練を行ったが、その結果と影響は、答え、呉羽小学校のみ不具合で全くならず、呉羽小学校のみの不具合で回収ポイントを発見できた。今後は最低年1回の訓練実施を予定する。問い、防災拠点としての避難施設の設置について、清風会。大規模災害時の防災拠点としての防災避難施設の設置について、大阪国際空港周辺都市対策協議会から国に要望できないか問う。答え、池田市地域防災計画の動向を注視し、国に要望。大阪国際空港は、 池田市地域防災計画上、大規模災害時の防災拠点として、防災避難施設には位置づけされていない。大阪国際空港周辺都市対策協議会として、毎年実施している要望の中で、防災避難施設の設置に関する直接的な文言はないが、大規模災害時に緊急輸送の拠点となる空港としての防災機能強化については、要望内容に盛り込んでいる。今後、空港周辺住民の声や池田市地域防災計画の動向を注視しながら、国などに要望していく。問い、体育館にエアコン設置、支援学級の課題対策を、日本共産党。あと1年しか活用できない緊急防災・減災事業債等を使い、災害時の避難場所でもある学校体育館にエアコンの設置を急ぐべきである。また、増え続ける本市支援学級の現状は、全国平均よりはるかに高い。課題解決を図るとともに、バリアフリーの整った旧池田北高校を支援学校にと、大阪府に求められたい。答え、空調は優先順位を考慮、介助員不足の支援学級。支援学級は5年間で23学級増え、95学級589人となっている。支援学級担当教員は各教室に1名配置しているが、介助員のなり手がなく、毎年不足のままスタートしている現状。池田北高校跡地活用はどのような方法があるのか検討中だが、支援学校設置に資するかどうか一度検討してみたい。問い、市長のタウンミーティングを終えて、1、自民同友会。タウンミーティングの内容を今後どのように反映させるのか。答え、特定の団体や個別の要望を受けることではない。今回のタウンミーティングは、特定の団体や個別の要望を受けるものではない。市政運営に生かすために市民の意見を広く聞くことを目的としたもの。今後、意見を集約した上で対応を検討していく。個別に対応が必要な要望や相談は、随時対応を進めていく。問い、市長のタウンミーティングを終えて、2、自民同友会。タウンミーティングでの要望の実現性は、答え、優先順位をつけ対応していく。タウンミーティングで上がった意見は、公平公正を原則として、その重要性や、費用対効果等を勘案し、優先順位をつけ対応していく。問い、地域分権制度の予算提案権、費用対効果は、清風会。平成19年から始まったこの制度は、13年間で総額11億円弱の支出となっているが、制度への見解、見直しについて。答え、地域の課題やニーズに主体性を発揮し対応。効果は、地域の課題やニーズに地域が主体性を発揮し対応されたこと。予算提案権の2、3年後の廃止も踏まえた制度の見直しについて、地域と丁寧に協議していく。問い、石橋に休日でも住民票が取れる窓口復活を。日本共産党。マイナンバー制度は個人情報流出など不安が多く、マイナンバーカードの取得は市民の7人に1人にとどまり広がっていない。同カードなしで休日でも住民票が取れた石橋の市民窓口を復活せよ。答え、復活は考えていない。より利便性の高いコンビニ交付を推進するためにマイナンバーカードの普及に努める。問い、本庁玄関の傘立て、使用負荷が多いのだが、無所属の会。 鍵がない傘立てが多いのだが。答え、傘立ての最適な運用方法を今後検討する。緊急時に忘れ物の傘活用も含めて最適な運用を検討する。問い、働き方改革について、自民同友会、町内の働き方改革を進めていく上で、市長として何が重要か。答え、仕事の質の維持、向上につなげることが重要。働き方改革を進めていく上では、仕事の質の維持、向上につなげることが重要になる。長時間労働の是正、休暇等の取得の促進や、個々の職員の実情に応じた多様な働き方を推進するための環境整備、業務改善のための技術の導入及び業務プロセスの見直しを通じて仕事の質の維持、向上を図る。問い、人口減少で職員数も減、対応策について、清風会。高齢人口がピークを迎える40年には職員も不足し、行政サービスを維持することは難しくなる。将来を見据えた行政の課題、対策は？答え、市民の高齢化率も 36%、職員の質向上を重要視。今年度中に次期総合戦略を策定。AI など革新的技術導入による業務の効率化、生産性の向上を図り、良質な行政サービスの水準を維持できるよう努める。問い、池田の伝統の祭り、ガンガラビの将来は、新生クラブ。ここ数年の祭りを主催する保存会の取り組みが、より地域性を強くし、関係する者だけの神事としての位置づけが強まっている。保存会独自の内容になっているように感じているが、見解を問う。答え、補助金の交付については検討せざるを得ない。補助金を交付しているが、保存会とガンガラ火祭りを支えることができる団体、個人等がうまく連携していただき、伝統のガンガラビを守っていただくことと、活性化に期待する。今後は、ガンガラ火祭りが、町の賑わい創出よりも、神事としての位置づけが強まってきていると判断すれば、補助金の交付のあり方について検討せざるを得ない。問い、大阪空港への国際線等の就航要望の現状は、清風会。大阪空港の国際線復興とチャーター便の就航要望に対する現状は、答え、関西3空港懇談会で将来は就航の可能性を示す。大阪国際空港周辺都市対策協議会を通じ、安全・環境問題解決を優先した中で、国際チャーター便の就航について、国等に要望活動をしている。また、関西3空港懇談会で、大阪空港の将来的な国際便就航可能性が示され、スポーツイベントや2025年の関西万博などでインバウンドの増加が見込まれる中、航空機騒音値の軽減等の課題解決を図り、便の就航を要望していく。問い、学校給食のアレルギー対応について、自民同友会。学校給食は子どもたちの成長に欠かせない適切な栄養の摂取、健康の保持増進を図り、社交性や協調性を育む機会にも寄与し、すべての子どもに平等の権利のもと提供されなければならない。しかしながら、アレルギーを持つ子どもたちは、食材の混同や誤食を防ぐため、友達と離れて食事を行い、孤立している。すべての子どもたちが、給食は楽しい時間、と思えるためにも、今後のアレルゲン除去食に対する取り組み、方向性について問う。答え、将来的に不使用にできる食品についても検討。 現在、本市の給食センターにおいては、卵除去、並びに蕎麦、落花生の不使用にて給食の提供を行っている。現在、府内小中学校において、センター方式で7大アレルゲンの品目を使用しない除去食対応の給食を提供しているところはないが、検討を進めている。問い、学校教育課及び登下校の安全体制について、清風会、登下校中の安全確保や通学路の危険箇所把握について問う。答え、実態把握に努め、関係機関と連携し安全確保。学校と PTA が共同して、市教委に提出する安全要望は、緊急性のあるものから順次実施し、その結果を伝え返すことに努める。問い、熱中症予防、学校園の暑さ指数について、無所属の会。学校園では暑さ指数 WBGT を用いて活動の判断をしていると聞くが、どのような指標なのか。また、箕面市と池田市では、暑さ指数での判断基準が違うと聞くが、どう違うのか。答え、暑さ指数とは、湿度、気温、日差しの3要素。箕面市が示す暑さ指数28度は、運動に関する指標の厳重注意。池田市の示す31度は、原則運動中止。問い、教育効果抜群の35人学級を全学年に、日本共産党。秋田県を学力底辺県から全国トップに押し上げた少人数学級。大阪でもいじめ解消など効果は実証済み。市長も市議時代に要望しており財源もある。どの子にも学力を保障してこそ、教育日本一と言える。あとは市の決断を待つだけ。答え、検討する。財政状況を見ながら検討する。問い、子育てイメージを持つための施策について、新生クラブ。価値観が多様化する現在、学校など公教育の中で赤ちゃんや幼児と触れ合う機会を設けることが、将来子供を育てるイメージを作り、少子化に歯止めをかけるとともに、子供の情操教育にも有益と考えるが、見解を問う。答え、拡充に向け来年度の予算化を検討する。時代の親となる生徒に、これまでも赤ちゃん先生などの取り組みを実施してきたところである。さらに多くの生徒に体験してもらうべく、予算化して進められるよう検討していく。問い、学校のいじめ問題、科学的な取り組みを、公明党。未来の宝である子どもたちのため、科学的分析を活用した先駆的ないじめ対策が必要では。答え、科学的な実証調査を展開、早期発見、早期対応。いじめの実態や学校風土を数値化する調査を実施中。その指標をもとに問題行動の解決に取り組む。問い、スクールカウンセラーの配置について、無所属の会。中学校では週1回、小学校では各週1回の配置。児童や保護者への継続的な支援には、各週では時間の制約があると思うが、今後の配置予定を含めた見解は。答え、スクールカウンセラーの配置時間数増を検討。相談業務や児童観察、教職員との情報共有及び助言を限られた時間の中で行っている。子どもたちが安心して学校生活を送ることができるように、配置時間数の増加を検討。問い、ICT を活用した教育について、無所属の会。タブレット型 PC の導入が進んでいるが、 その整備状況と教育的効果について問う。答え、電子黒板と連携活用、授業改善効果発揮。情報活用能力の育成に向け、タブレット型 PC を用いた授業づくり研修会をより充実させていく。問い、病院経営の改善と小児救急診療の充実を、新生クラブ。管理者に就任され、具体的な計画や問題点をどのように経営に反映されるのか。また、小児救急の診療機能拡充等の考えは。答え、具体的な計画、立案実践体制の周知に努める。私立池田病院の現状を把握した上で、今後の具体的な計画を立案、実践していく。これまでの経験を生かし、財政状況の改善が重要と認識しており、積極的な提案を行っていきたい。小児科については、土日を含め、子ども急病センターや開業医との連携強化によって、24時間の医療体制を充実させ、その周知に努める。問い、コミュニティナース導入について、大阪維新の会池田。看護師としての知識と技術を活かし、地域で健康寿命の延伸や予防医療の貢献が期待できるのでは。答え、健康教育事業を実施している。待遇面などが課題。早中年期を対象に生活習慣病予防や健康づくりへの取り組みを促進する。問い、高齢者等の身元保証サービス安心対策を、公明党。この制度は、運営や契約の方法は事業者任せで、指導・監督する行政機関が明確でない。高齢者とのトラブルが多いと聞くが、安心して活用できるよう対策を。答え、被害防止に向けて連携機関と対応する。高齢者福祉及び消費者行政の関係部局が密に情報共有し、市民への周知を図る。個別相談に対しては、地域包括支援センターや消費生活センターにおいて適切に対応。また、社会福祉協議会では、金銭管理サービスなども行っている。問い、市役所前の施設循環福祉バスのベンチ設置は、無所属の会。高齢者のために優しい視点でベンチを市役所前に作れないのか。答え、歩行者通行の観点から設置を見合わせている。歩行者の通行の妨げとなり安全性に問題あり、庁舎内の待合ソファーを活用してもらい、そこに時刻表を設置している。問い、敬老の里プロジェクトは市民の声を活かして、日本共産党。プロジェクトの今後の進め方について、もっと市民に知らせ、声を聞いて進めるべき。花園会館は現在の施設を活かすべきではないか。答え、敬老の里は再興した。前橋工科大学、堤准教授の提案に戻し進める。多世代交流、健康増進、福祉環境の提供を構築する。民間活力の導入や、施設の集約による余剰土地の活用を検討。花園会館含む共同利用施設は老朽化しており、共助や防災等の観点で借り上げも含め目的に資する施策を行う。私有地の売却は批判がある反面、理解もある。市民により丁寧な説明をし、多くの声を取り入れる。問い、地域包括ケアシステムの人材確保について、清風会。福祉・医療分野は慢性的な人材不足。その対策や自分らしい暮らしを最後まで続けられるための啓発活動の方法を問う。答え、 人材養成費用を助成、システム構築に努める。介護職員初任者研修の受講費用を一部助成し、介護人材の裾野の拡大に努めている。地域包括や社協、池田病院などと連携し、システム構築に向け取り組む。また、家族や関係者らが人生の最終段階で話し合うきっかけとなる事前指示書やガイドブックを作成。問い、障害者支援である通学支援制度について、申請クラブ。多くの人が社会参画されることが求められる現在、障害を持った方へ合理的配慮を進めていくことが必要である。本市では先進的な取り組みである通学支援制度が設けられているが、その利用対象者数と今後の制度の拡充について問う。答え、府が検討している独自支援に補調を合わせる。現在の支給決定者数は限定的であるものの、大阪府が重度障害者の就労中や通勤・通学時介助費用の独自支援の意向を表明している。本市も大阪府の動向を注視し、必要に応じて検討していく。問い、地域公共交通のあり方と今後について、大阪維新の会池田。今後の地域公共交通の展望は？答え、地域公共交通会議で検討。様々な他市の事例や次世代交通も視野に入れ、方針の策定に向けて協議を進める。問い、地域公共交通、今後の具体的対策は？日本共産党。高齢化が進む中、7月以降、阪急バスのさらなる減便により、買い物にも病院に通うにも支障が出ている。いよいよ公共交通のあり方が問われている。福祉バスの改善、コミュニティバス、デマンドタクシー、交通費補助制度の活用など、急ぎ具体的対応を進めるよう求める。答え、来年度に地域の特性を生かした方針策定予定。バス減便を受け、公共交通が重要な位置にあることは認識している。交通費補助制度も含めてサービスや費用対効果を勘案し、来年度に方針を策定したい。福祉バスの不具合は現場で確認し、手直ししたい。問い、バリアフリー法改正。池田駅構内の車椅子は、清風階。階段など2つの障害があり、展示場、ベガへは車椅子では行けない。南ビルにも直接行けないが、対策を講じてもらえるのか。答え、移動の円滑化のため、マスタープランを策定。池田市バリアフリー推進協議会で、旅客施設と生活関連施設の間を結ぶ道路広場との移動円滑化のため、協議会に参画している事業者と方策を検討する。問い、高齢化と格差と貧困に見合う市営住宅増設を。日本共産党。市営住宅の応募倍率及び市営住宅長寿命化計画案。での市営住宅削減の根拠について問う。廃止計画の団地では、高齢化により移転が困難な入居者が多く、配慮が必要ではないか。UR 住宅には空き家が多く、一棟借りだけではなく、今後の需要に備え、一戸借りなど弾力運用を検討すべき。答え、公営住宅の果たす役割。供給を心がける。市営住宅の応募倍率は昨年 9.3 倍、今年 14.7 倍。低廉な家賃を含んだ供給は将来的には十分である見込み。UR との契約満了までに部分借り上げも視野に柔軟な対応を検討。 生活困窮者のサポートが損なわれないよう対応する。問い、ゴミ袋広告事業について、大阪維新の会池田。地域経済の活性化と自主財源確保につながるのでは？答え、持続可能性など検討。放送部分への掲載は難しいが、ゴミ袋への掲載については、実施・持続の可能性について検討する。問い、市内の緑拡大へ、空港地域に公園を、日本共産党。生産緑地法改正をてこに、市民農園や空き家対策を進めよ。空港地域には公園がなく、緑地はほぼ皆無。旧空港官舎、空港二丁目周辺に誰もが利用できる緑地公園を。答え、実現へ努力する。生産緑地法の規制緩和を積極的に PR していく。空港の公園については、敷地の 20% に緑地を設ける市条例にのっとって土地所有者と交渉する。問い、救急車の出場件数及び消防力体制を問う。清風会。人口減少社会、超高齢社会に向け、現在の消防職員体制で増加が見込まれる出場要請に対応できるのか問う。答え、昨年は過去最多の6030件、救急体制を充実。高齢者の搬送率が 62.4% を占めており、高齢化に伴い、高齢者の救急搬送の増加も予測される。救急車を1台購入し、常時4体運用できるよう計画的に人員配置。